4代目の牧師です。
すいません。
大変緊張しております。理由は割愛します。ただでも緊張してる、するっていうことは、ある面、感謝のことだなということも思います。というのは、聞いてもらえているからこそ緊張するわけで、誰も聞いてくれない、誰も関心寄せてくれないとなるなら、緊張することもできない、いわゆる心臓の鼓動を感じられない、自分は本当に生きてていいんだろうか、そういうような本当に緊張、もちろん緊張したいと思う人はいないと思うんですけど、緊張することもできないような、そんな中に置かれている人ってあるんだろうなと思わされるんです。今日の話は、生まれながら足の利かない人が神殿に抱えられてきて、いわゆるその神殿の入り口の門のところ、そこにいて、そこでペテロとヨハネと出会うという、その場面なんです。その男の人は、ずっと話が続いていて、最後に出てくるんですが、その男の人は40歳余りの人と出てきます。生まれながらずっと歩けない、そういう生涯を40年間以上続けてきている。そしてその人は誰かに抱えてもらわないと、その神殿の門のところに来れない。どうして神殿の門なのかというと、大きく2つ理由があり、1つは神殿の門は出入りがいっぱいある、人が人通りの多いところだと。京都で言うならば、京都の駅の改札のところであるとか、あるいは金閣寺のところであるとか、そういうところ、人がいっぱい通るから、施しを受けるだろう。でもそれともう一つ理由があって、実は聖書では、体に何か欠点を持っている者は神殿の中に入れない、つまり礼拝ができない。彼はこの中に入ることができないんだ、それは入れないから門にいるっていうことと同時に、私はここから入れないような、もう情けないものです、どうぞ憐れんでくださいという、そうしかアピールできないような、そんな人だった。といっても、もう40にもなって、おそらく多くの人たちがこの人を知っていたでしょう。だから、もしかしたら、またいるわと、もし施しを受けたとしても、生まれつき足が効かない、頑張ってねなんていう声はかけられないわけなんですね。治る見込みが、おそらくないであろう。なんと声をかけたらいいかとなると、もうやっぱりみんな少しは関心があったとしても、何にも声をかけることができず、機械的に施す、あるいはもう自分はそんな余裕も何もないからと通り過ぎる、何も会話もない。だからこの男の人も、もう緊張することもなく、多くの人が通り過ぎるんだろうな、お金入れてくれる人はいても、それだけなんだろうな、どんどんどんどん自分は何者なんだろうと。で、そしてそれでもこの神殿のところに置かれているというのは、多分連れてきてくれる人がいるわけです。残念ながらただで連れてきてもらえるということではないんでしょう。その施された分の、いくらか、運び賃って言ったらあまりにもなんだかなというような表現でしょうけども、でも実際そうでしょう。その人をそこに運ぶ、施された分のいくらかは あげるから運んでくれ、あるいはそういう契約で運んであげよう、でないと来れない。誰も彼を一人の人だ、かけがえのない存在は見る人はいなかったんではないだろうか。そこに ペテロとヨハネが入って行こうとするところに出くわして、ペテロとヨハネはじーっと見たんですね、その人。もしかしたら何年ぶりか何十年ぶりかで、この男の人はドキンドキン緊張というものをしたんではないでしょうか。っていうのも、彼は何かもらえるだろう期待して、この二人に注目したと聖書は書いてあるんです。緊張しているときに不意をつくような言葉を聞くと、かえってそれが心に残るっていうようなことがあるかもしれません。何かもらえるだろうと思ったその時に語ったペテロとヨハネの言葉がこれなんです。金銀は私にはない。私たち見なさいって言って注目させておきながら、しかもこの男の人はもう施しを願って、私は憐れんでください、でじゃあ見なさいっていう、その緊張関係の中でない、はい、いやいやいやいや、なんかもらえると思ったのに金銀ないってどういうことですか。でもえ、じゃあ何、もしかしたらかえってさらに注目するようなことになったかもしれません。というのも、自分に置き換えてみると、私たちってなかなかないって言い切ることがあんまりできない存在ではないでしょうか。皆さん、ここにおられる皆さんと、いろいろとお話ししてると、本当皆さん素直で正直で、いや素晴らしいなと思うことがあるんです。ついこの前の祈祷会の時でも、いろいろと話があった時に、忘れ物の話に話が行った途端、盛り上がること盛り上がることなんかもうそれそんな、なんかむしろ自慢ですかぐらいに、手を挙げてはないんですけど、はい、私もみたいな勢いで、いや私も忘れたことがあって、いや私も忘れたことが止まんないんですね。これ私ここの教会だけではなくて、どの教会行ってもなぜか教会は忘れ物の話が盛り上がるんですよ。いや私もっとすごい、しかも誰か一人がこれ忘れたって言ったら、いや私もっとすごいことを忘れた、いやいや私の方がもっとすごい、なんでそんなでもなかなか普通、例えば覚えてますか、覚えてませんってはっきり言えないんですね。いやなんとなく覚えて、いや聞いたような気がする、はっきり覚えてないとは言えないんですね。知ってますか、できますか、なかなかね、日本人もう昔から言われてもノーと言えない日本人っていう、いいえなかなか言えない。実は私もですよ、先生って言われる立場なんで、先生知ってますか、知らないって言いにくいんですよね。できませんもやっぱり言いにくい。自分よりも優れた方だったら来られてて、出しに使うの申し訳ないんですけど、西名千恵子先生から、佐藤先生知ってるかって言われたら、いや先生ほどに当然知ってないっていう、優れた人に言われたら知らないですって、知ってても知らないっていうあるんですけども、ペテロとヨハネが金銀は私のないって言ったのは、その金銀の施しを受けようとしている持ってない人に対して、いやあんたより思ってるからちょっとぐらいあげれるって言えるはずが、いやないって言い切る、こんな貧しい私に対して金銀はないって言い切るこの人は何なんだろう、多分心それで動かされたんではないかと思うんです。実は私は破壊的カルト宗教の統一教会から救出され、そのきっかけで信仰に入っていったんですけども、そのカルトのマインドコントロールが解ける最初のきっかけというのは、後に恩師となる真田武雄牧師の一言後に恩師になるとは言っても、その時はガッチガチに カルトを信じていた、つまり偽りを真実と信じていたので、牧師が来た、それこそもう今日以上に緊張して、とにかくだんまりを決め込んだんですね。負けてやるものか、何の勝ち負けしてたんだろうって、まあ、今でも思うぐらいなんですが、まあもちろん あのこういう言い方していいのかどうか分かりませんが、でもやっぱり百戦錬磨の方ですから、まあ、そういう空気は分かってて、まあ巧みにもう真正面から立ち向かうじゃないですよ。どうかなどうかなって、もうあのいつものような和やかなもうピキーンとした空気をもう全然無視するかのような、あおじいちゃんだからね、おじいちゃん履いてるねパンツだからジジパンパンだよ、本当はジジパンだけどねみたいな、ピキーンと余計空気がするようなのをものともせずにわーっとそういうことを言うんです。で それでも私がダーッているもんですから、あんなね黙ってないでね、どんどん言ってきたらいいんですよ、デモとかだってとかどんどん言いなさい、デモの権利が認められてるんですからね。その後の一言なんです。私がえっと思ったの。私はね、分かんないことは分かんないでちゃんと言いますからね。え？私にとってその当時の牧師っていうのはもう、まあ、敵の親玉なんです。ところがその親玉が分かんないことがある、つまりないって言い切ってます。え、あと分かんないことあるのに私に説得しに来た、何何それ。で私の前でそんな平然として座れるの、もうまあどう見たって70超えてるその人がなおでも分かんないって言い切れる、かえって何なんだろうそれって心が開かれていたんです。